皆さん、今日も体調は良好ですか？さて、ここからはスマイルティースの時間です。 JLT メモリアルスクリーン院長川口和子先生に歯についてのお話を伺っていきましょう。今週で6回目の歯周病のお話です。今日はまとめていきたいと思います。先生、よろしくお願いします。
はい。歯ブラシもしないのに歯周病にならない人もいれば、歯ブラシをしているのに歯周病になる人もいます。これはどうしてるのでしょう。歯周病には3つの要素があります。1つ目、歯を支えている組織が細菌の感染に強ければ歯周病には罹患しないことになります。つまり歯茎が健康で弾力がある人ですね。2つ目、弱い場合は当然歯周病になりやすいです。歯茎が弱くて出血しやすい人ですね。しかし、これは遺伝的な要素も強いので、変えることはなかなか難しいです。3つ目、歯根についた細菌やプラークの質や量も問題になります。プラークのうちで、おそらく10種類が歯周病を引き起こすと考えられていますが、運よく歯周病菌がいなければ、歯周病は発生しません。たとえ歯周病菌が歯についていたとしても、私たちはこれをコントロールできます。
はい、先生、今コントロールというお話出てきましたけれども、具体的に言うとどんなことでしょうか。
そうですね、再発を防止するためにも必ずメンテナンスをしてください。最近ではサポーティブペリオドンタルテラピーという言葉が盛んに使われています。患者さん自身のプラークコントロールに加え、歯科衛生士による機械的もしくは科学的なプラークコントロールの大切さが再認識されています。
あとはどんなことでコントロールできるんでしょう。毎日私たちができることというのはどんなことがあるんでしょうか。
はい、マッサージと清掃です。よく噛んで唾液を混ぜて食べるということも大事です。マッサージには生野菜がよろしいです。ベトベトしたものを食べているよりは、生野菜を食べるだけで歯肉をマッサージします。また、清掃効果もあります。あと、体力をコントロールといいますか、食事によってあまり酸性の食事ではなくアルカリ性の食事を気をつけますと、やはり体が細菌を受け付けにくくなります。ですから家庭の食事は非常に大事で、ある意味では生活習慣病でもあります。
はい、先生ありがとうございます。毎日朝昼晩生野菜なかなか食べれないよという方いらっしゃるかもしれませんが、歯肉のマッサージということで食べてみてはいかがでしょうか。今日もありがとうございました。来週は口内炎をお送りしましょう。